From the conference center at Temple Square in...
スクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第182回反基礎大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員および役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。
姉妹、
末日聖徒イエス・キリスト教会第182回反基礎大会の第一部会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターや世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんを心から歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この大会には中央幹部、中央補助組織の会長会およびその他の方々が出席しています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が神に栄えを歌いました。ここで聖歌隊が主の御言葉はを歌います。開会の祈りは70人のケビン・ R ・ダンカン長老です。
Thank you. our beloved Father, which art in heaven.
愛する天のお父様、今日私たちはお父様の愛と子供たちへの憐れみに感謝を申し上げます。お父様の愛する御子が送られたことに、私たちを救うために送ってくださったこと、またその贖いの犠牲に心から感謝をしています。お父様が御霊を送ってくださって、御霊を通して私たちが教えを受け、そして私たちの心が清められることを感謝しています。今日この大会に参加する人々がお父様の御霊を感じますように、またお父様の平安を感じますように、お父様の御言葉を行おうと、また耳を傾けようとする人々が高められ強化され、そしてお父様から教えを受けることができますように。お父様、私たちは悔い改めという素晴らしい祝福に感謝をしています。悔い改めることができることを、そして私たちの弱さが強くなることを感謝しています。お父様を愛しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから私たちの愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大官庁からお話を伺います。大官庁のお話の後、聖歌隊が我主を愛してを歌います。歌の後に十二使徒委員会のクエンティン・L・クック長老がお話しします。次に中央若い女性会長会第二顧問のアン・M・ディブ姉妹、そして七十人会長会のクレイグ・C・クリステンセン長老がお話しします。
すべての席が埋まっているのがここから見ることができます。でも後ろの数席が空いているようですね。ですからまだまだ改善できる余地があります。また交通の渋滞でですね、遅れている人たちのために開けてあるのかもしれません。今日は本当に素晴らしい日です。大会の日です。美しい聖歌隊の音楽を聴きました。素晴らしい音楽を提供してくれました。いつも聖歌隊の歌を聴くときに、そしてオルガンを聴くときに、またピアノを聴くときに、私は自分の母親を思い起こします。母はこう言いました。あなたにすべてのことをお願いして、すべてのことをあなたがやってくれたのは嬉しかったけど、ピアノだけは続かなかったわねと、それだけは後悔しているのよと。実際私もピアノを続けられればと思います。兄弟姉妹の皆さん、この総大会に皆さんを心から歓迎いたします。6ヶ月前にお会いして以来、3つの新しい神殿が奉献されました。そして1つの神殿が再奉献されました。5月には私は美しいミズーリ州カンザスシティ神殿を奉献し、それに伴う文化の祭典に出席する特権に預かりました。その祭典については明日の午前の私のお話の中でもっと詳しくお伝えします。6月にはウークトドルフ館長がブラジルマナウスで待望の神殿を奉献し、9月の初めにはヘンリー・B・アイリング館長がアルゼンチンブエノスアイレスで新たに改装された神殿を再奉献しました。27年前に私が奉献する特権をいただいた神殿です。ちょうど2週間前にはボイド・K・パッカー会長が生まれ育った故郷で美しいブリガムシティ神殿を奉献しました。前に述べたように、教会が建てる施設で神殿ほど重要なものはありません。全世界で139の神殿が運営されています。また他にも発表された、あるいは建設中の神殿が27あることは 喜ばしいことです。その建物が私たちの生活にもたらす祝福に感謝をしています。今朝新たに2つの神殿が以下の場所に建設されることを喜びを持って発表いたします。アリゾナ州のトゥーソンとペルーのアレキバです。これらの神殿の詳しい情報に関しては今後必要な許可と承認が得られてからお伝えいたします。兄弟姉妹、ここでもう一つお伝えすることがあります。それは伝道活動についてです。しばらくの間、大官庁会と十二使徒天員会は特定の国々からの和光度については彼らがふさわしく有能で高校を卒業していて心から伝道を望む意思を表明している場合に限り18歳で伝道に出ることを許可してきました。これはその国の特別な方針で、何千人もの若い男性が名誉ある伝道に出て軍務を果たし教育の機会も受けられるようにするためでした。これまでの実績によれば、これらの18歳の宣教師の働きは素晴らしいものでした。彼らの伝道部会長は、彼らが従順で信仰深く成熟していて伝道部で働く他の年上の宣教師たちと同様に有能であると報告しています。彼らの信仰さや従順、成熟を考えるとき、私たちは早くに伝道に出るという同様の選択肢をその出身国に関わらず全ての若い男性にも与えたいと願うようになりました。そこで今後直ちに全てのふさわしく有能で高校卒業かそれと同等の資格のある若い男性はどこに住んでいるかに関わらず19歳ではなく18歳から伝道活動を始めるために推薦することができるようになります。このことを発表でき光栄に思います。私は全ての若い男性がこの早い年齢で伝道に出るようになるとか出るべきであると提案しているのではありません。むしろ個人の状況と真剣指導者の判断に基づいてこの選択肢が可能になったとお考えください。若い男性が伝道活動を始めることのできる年齢について祈りを込めて考えていたとき、若い女性が奉仕できる年齢についても考慮しました。そして本日、私は伝道に出たいと望む有能でふさわしい若い女性をこれまでの21歳に代わって19歳から伝道活動を始めるために推薦できることをここに喜んで発表いたします。私たちは伝道活動は真剣の務めであることを改めて明言するとともに、ふさわしく肉体的精神的に健康なすべての若い男性に奉仕の召しに応えるようお勧めします。多くの若い女性も伝道に出ますが、若い女性は若い男性の場合のように伝道に出ることが義務ではありません。しかしながら、私たちは教会の若い姉妹たちが宣教師として計り知れない貢献をしてくれることを確信し、そして彼女たちの奉仕を歓迎いたします。私たちは引き続きもっと大勢の年配の夫婦を必要としています。事情が許し退職することができ健康上可能ならば専任宣教師として奉仕する準備をするようにお勧めします。夫婦が一緒に御父の子供たちに仕えるとき、二人は共に大きな喜びを得られるでしょう。さて兄弟姉妹の皆さん、これからの2日間に伝えられるメッセージに注意深く耳を傾けて主の御霊を感じ、そして主が私たちに与えたいと思っておられる知識を得ることができますように、私たちがこのような経験ができますように、そのようにイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
President Monson.
モンソン大官庁、私はあなたを愛し、尊敬し、支持しています。この宣教師の奉仕に関する歴史的な発表はとても鼓舞されるものです。私は1960年に若い男性の伝道に出られる年齢が20歳から19歳に下げられた時のワクワクする気持ちを今でも覚えています。新しく召された20歳の少年としてイギリス伝道部に到着しました。その伝道部に最初に来た19歳の宣教師はホランド長老でした。素晴らしい宣教師でした。彼は20歳になる数ヶ月前でした。その後の1年間、多くの19歳の宣教師が来ました。従順で忠実な宣教師でしたので、御業が進みました。今回、正義で熱心な宣教師が救い主の福音を述べ伝えなさいという勧告に応えることによって、より多くの収穫ができると確信しています。私が思うに、次世代の皆さんは前のどの世代よりも備えができています。聖典に関する知識は特に優れています。しかし皆さんが奉仕の備えをするときに直面する課題は、すべての教会員が直面する課題と同じものです。私たちはこの世の文化が義にかなった生活や霊的な決意を助長しないと痛感しています。歴史を通じて指導者は民を戒め、悔い改めてきました。モルモン書で息子アルマは裁き司の職を辞して預言者の召しを全力で果たすことにしました。聖典の中で最も深遠な教えの一つをアルマはこう説いています。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。世界中の指導者たちは教会員が今まで以上に、特に青少年はかつてないほど強くなっていると報告しています。その反面、二つのことが不安材料として浮かんできます。第一に世の中で不義が増大していること。第二に教会の中に気力を失っている教会員がいることです。指導者たちは、会員が救い主に従って深く永続する改心を遂げるためにどうしたらよいのかと助言を求めています。今でもそのように感じられるかという問いは、何世紀を経た今も私たちに警鐘を鳴らします。キリストの完全な福音の回復や多くの霊的な賜物、天からの祝福をこの真剣時代にいただいている私たちにとっても、アルマの問いはかつてないほどの重要性を持っているのです。エズラ・タフト・ベンソンが1943年に使徒に召された直後、ジョージ・アルバート・スミス会長はこう言いました。あなたの使命はこの世の中の病を癒す唯一の万能薬である悔い改めによって、人々が癒されるようにできる限り穏やかな方法で人々に警告することです。この言葉が発せられた時、世の中は第二次世界大戦の戦乱の真っ只中でした。今日、罪はさらに増大しています。ある著名な作家が最近こう言いました。ある文化には変えるべきものがあることを知っていても、人はそれが変わることを諦めている。日々接する音楽や娯楽、美術等の媒体で、これほどまでに暴力や不道徳な行いが描かれたことは未だかつてありません。名高い宗教学者は、このような状況を文明全体の霊的な免疫不全だという印象深い言葉で表現しています。アルマの問いにきっぱりと肯定的な返事ができない人が教会の中にいても驚きはしません。今でもそのように感じられるか、そういう問いに答えられるわけではないのでしょう。霊的なものをあまり感じられないのかもしれません。怒りを感じたり傷ついたり落胆している人もいるでしょう。そうであれば、今でもそのように感じられるわけではない理由を考えることが必要です。霊的なものをあまり感じない人や強い決意のない人は、必ずしも重大な罪や背きを犯しているわけではありませんが、賢明ではない選択をしています。神聖な制約を厳密に守っていなかったり、重要でないことに膨大な時間を注いでいる人もいます。強烈な文化的または政治的思考を持っているために、キリストの福音に忠誠を誓えない人もいれば、初期の教会指導者の欠点を大げさに挙げつらい、誇張し、場合によってはでっち上げたりするようなインターネットの資料を大量に見ている人もいます。結果、誤った結論に導かれ、証に深刻な影響が出ます。 このようなことをしている人は悔い改めてください。そして霊的に生まれ変わってください。聖文を熱心に読まなければ霊を養うことはできません。神の御言葉は正しいことを行おうという気持ちを呼び覚ましますし、傷ついた心を癒し、怒りや落胆を鎮めます。正しいことを行う決意が何らかの理由で鈍った場合には、悔い改めが一つの解決方法です。決意と悔い改めは深く結びついているのです。努力家で実利的なキリスト教徒の作家 C.S. ルイスはこの件について熱弁を振るいました。キリスト教は悔い改めを進め許しを約束します。しかし人々が自分に許しが必要なことを理解し痛感するまでは何の役にも立たないと言っています。彼はまた、病気の時には医者の言うことをよく聞くようになるものだと言っています。預言者ジョセフは、人はバプテスマを受ける前は善でも悪でもない中立の立場にいられると言いましたが、この教会に加わった時、あなたは神に使えるものとなり、その時あなたは中立の立場を離れたのであり、もう決してそこに戻ることはできませんと言いました。この言葉は決して主を捨ててはならないという意味です。アルマは、悔い改める人にはイエス・キリストの贖罪によって憐れみの御腕が述べられていることを強調した上で、神にお会いする用意ができているか、罪のない状態かという、神にお会いする用意ができているかという問いかけをしています。アルマは自分自身の経験を通して、自分がどれほど許しが必要か、贖いをもたらす愛の歌を歌うとはどういうことかを劇的な方法で理解するに至りました。経験から語るアルマの言葉は力強く説得力があります。決意を揺るがすものは何であれ憂慮すべき問題です。これに関する課題がいくつかあります。第一に、思いやりのなさと暴力、家族に対する虐待であり、第二に、性的な不道徳と清くない思いです。これらはしばしば決意を揺るがすきっかけとなり、原因ともなります。一番身近な人たちにどう接するかはとても大切です。家庭内での暴力や虐待、思いやりのなさ、無神経さは年齢を問わず容認できません。父は教会に熱心ではありませんでしたが、非常に良い模範でした。特に母に対する態度は模範的でした。父はよくこう言っていました。妻を泣かせたら神は必ず私に責任をお求めになる。この考えは家族、世界への宣言でも強調されています。こう書かれています。伴侶や子供を虐待する人々はいつの日か神の御前に立って報告します。育った環境や親から虐待を受けたかどうかに関係なく、私たちは誰に対しても肉体的、性的な虐待、言葉による虐待をしてはなりません。思いやりがこれほど社会に求められたことはかつてありません。親切と思いやりの基礎は家庭で築かれますが、家庭の崩壊とともに社会でも愛の思いが薄れていくのは驚くには当たりません。家庭は愛の基盤であり、霊性を保つための土台です。家庭は宗教的な規律を守れるようにする環境を育みます。確かに家庭の中に愛あらば、見るものすべて美しくなるのです。性的不道徳と清くない思いは、救い主が定められた標準から外れており、この新権時代の初めにこの問題が最大の課題になるだろうと警告されています。そのような行いをすると、悔い改めない限り霊的なものを感じられなくなり、決意が揺らぎます。映画やインターネットには有害なメッセージや画像が出ます。ウクトドルフ館長と私はアマゾンのジャングルの村に行きましたが、このような遠い地でも素晴らしい情報が得られるように衛星放送のアンテナがついていることに気づきました。しかし同時に、不道徳でみだらな画像から逃れられる場所が地上にはないことを思い知りました。これはポルノグラフィーが今日由々しき問題になっている理由の一つです。最近15歳のアロン親権者と話をしました。彼の意見を聞いて、誰でもインターネットを使うこの時代では、若者はほとんど無意識のうちに清くない画像やポルノグラフィーに いともたやしくさらされてしまうということが理解できました。彼は一般社会においても教会で教えられているほとんどの原則を破ると健康や幸福がかなり蝕まれる危険性があることが認識されていることを指摘しました。若い人の喫煙や違法薬物の使用、飲酒がそうです。しかしポルノグラフィーと不道徳については同様の苦情はおろか警告の声すら一般社会から上がっていないのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、この少年の指摘の通りです。ではどんな解決策があるでしょうか。長年にわたって預言者としては家庭で宗教的な規律を守ることの大切さを教えてきました。両親の皆さん、教会の集会やプログラムに家族と一緒に積極的に参加することは非常に大切です。しかし道徳的で義にかなった生活をし神の御前をまっすぐに歩むよう子供に教えるという皆さんの神聖な責任を果たすためにはもはやこれだけでは不十分です。大官庁の今朝の発表を考えると思いやりと許し誠実さ、義に満ちあふれた家庭でこれを教えることが絶対に必要なのです。親はインターネットでアクセスするサイトやテレビ番組、映画、音楽を選別しチェックしダメだよという勇気を持つ必要があります。そして力強い証を述べなければなりません。救い主を信じる信仰を持っていて天の御父を愛しており教会の指導者を支持し皆さんが証を持っていることを子供を知る必要はあります。成熟した霊性が家庭になくてはなりません。今日ある道徳の問題について家庭で話し合わなければなりません。ビショップや真剣指導者、補助組織の指導者は家族を助け霊的な原則が必ず教えられるようにする必要があります。どうか特に子供を持つ一人親を助けてください。先に述べた少年はポルノグラフィーや清くない思いについてどのくらい早く子供に教えてその悪影響から守るべきか使徒たちは知っているのかと熱心に聞いてきました。少年は語気を強めて場所によっては初等教会を卒業する前に教えても早すぎることはないと思うと言いました。不道徳な画像にごく幼い頃にさらされた青少年は自分はもうふさわしくないかもしれないと恐れます。その結果信仰がかなり弱くなってしまうことがあるのです。若い皆さん、私は約束します。教えられているように悔い改めることを通して全ての天の祝福を受けることができるようになります。救い主の食材はそのためにあるのです。親または信頼できるアドバイザーに話し、ビショップと相談してください。道徳の問題についてさらに言うと、何か一つの大切な慈善事業や主張に精魂を傾けていれば、救い主の教えに従う必要はないと考えている人が大人の中にはいます。そのような人たちは性的不貧困は、自分が親切で惜しみなく施す人である限り、大した罪にはならないと考えるのです。この考えは自分に対する重要な欺きです。若者の中には何かを厳密に守るとかいろいろな分野で一生懸命働くなんて流行らないという人がいます。このような考えは危険です。同調しないでください。私たちはバプテスマを受けるとき最後までキリストに仕えキリストの名を受けると約束します。そのような誓約を交わした私たちは贖いをもたらす愛の歌を歌って真心を込めて改心した状態を保つために勇気を持って努力し決意を固め誠実でなければなりません。1924年にパリで開かれたオリンピックの出場したイギリスのオリンピック選手の模範を私は覚えています。エリック・リデル、彼はスコットランド人の宣教師の息子として中国で生まれ宗教を深く信奉していました。かなりの圧力があったにもかかわらず彼は日曜に行われる100メートル走の予選への出場を拒否しました。ところが400メートル走で優勝するのです。日曜日に競技に出ることを拒否したリデルの模範は特に人々を感動させました。彼を称える記録ではイザヤ書からの言葉が引用されています。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。彼の立派な行動は私の息子を感化しました。息子は日曜日にスポーツをしないだけでなく、不義でこの世的な行動はしないという、とっても大切な決心までしました。 そしてイザヤの言葉を使って作文を書き、卒業文春に載せました。青少年がモンソン大官庁の勧告に従って伝道に出る備えをし、また私たち全員が救い主から教えられた原則に従い神にお会いする用意をするならば、何よりも重要な戦いで勝つことができます。聖霊が霊的に歩む方向を教えてくださいます。生活を整えていない人は、救い主の贖いを信仰と生活の土台に据えるためには遅すぎるということはないということを覚えていてください。私たち一人一人が御霊を感じるために必要なことがあれば、何であれ今それに取り掛かり、贖いをもたらす愛の歌を心の底から歌うことができるようになりますように、心から祈ります。キリストの贖いに力があることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
私は義にかなった教会の模範に霊を鼓舞されます。気高い青少年の模範にもです。皆さんは勇気を持って救い主の方を向いていて、忠実で従順で純粋です。皆さんが高潔であるがゆえに受ける祝福は、皆さん自身や多くの人々の生活に影響を与えていますが、気づかれずにいることが多いでしょう。数年前、私は近くの食料品店でレジに並んでいました。私の前には16歳くらいの若い女性がいました。自信に満ちて幸せそうに見えました。彼女の T シャツを見て声をかけました。あなたはよその州からいらしたのね。彼女は私の質問に驚き答えました。ええ、そうです、コロラドから来ました。どうしてわかったのですか。その T シャツを見たからよと説明しました。彼女の T シャツには、私はモルモンです、あなたはと書かれていたからです。私は続けて言いました。そんな大胆なメッセージが入ったシャツを着るあなたの自信に感心したわ。あなたが特別な人だとわかるし、すべての若い女性と教会員があなたのような信念と自信を持てたらいいわね。買い物を終え、私たちは別れを言いました。しかし、この出会いがあってから何日も何週間も私はこのことについて真剣に考えました。このコロラドから来た若い女性は、どのようにして末日聖徒イエス・キリストの教会の会員という自分の特性についてそれほど強い自信を持つようになったのだろう。私が T シャツに自分の信条と証を反映する言葉を載せるとしたら、どのような言葉を選ぶだろうと考えずにはいられませんでした。思いを巡らした結果、自分が誇りを持って身につけられる次のような理想的な宣言にたどり着きました。私はモルモンです、それを知っています、実践しています、大好きです。今日はこの大胆かつ希望にあふれた宣言についてお話しします。まず、私はモルモンですという自信に満ちた宣言です。コロラドの若い女性が、自分が末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であると人々に知らせるのを恐れなかったように、私たちも私はモルモンですと認めることを恐れたりためらったりしないように願っています。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力であると言ったパウロのように自信を持つべきです。私たちは救い主イエス・キリストに従うものです。そのような改心と自信は勤勉さと努力の結果です。個人的なもので、生涯を通して経験する過程です。宣言の次の部分は、それを知っていますと宣言しています。世の中にはたくさんの活動、テーマ、興味が存在し、常に私たちの注意を引こうとしています。気を散らすものが多い中、最も大切なものに絶えず集中する強さと自制心と決意が私たちにはあるでしょうか。勉学、職業、趣味、 携帯メールあるいはツイートと同じくらい福音の真理に精通しているでしょうか。聖文や預言者の教えをよく味わうことで疑問の答えを見つけようと進んで努力しているでしょうか。御霊の確認を求めているでしょうか。知識を得ることの大切さは永遠の原則です。知識には義の力があるので、預言者ジョセフ・スミスは知識を愛しました。ジョセフはこう言っています。知識は命と信心になくてはならないものです。すべての兄弟の皆さん、この大いなる鍵に耳を傾けてください。すなわち知識こそ救い得させる神の力なのです。すべての真理と知識が大切です。しかし気を散らすものが多い日常生活においては、特に福音の知識を増すようにし、福音の原則を生活に応用する方法について理解できるようにならなければなりません。福音の知識が増せば、私たちは自分の証に自信を持ち、私はそれを知っていますと言えるようになるのです。次は実践していますという宣言です。聖文は御言葉を行う人になりなさい、ただ聞くだけのものとはなってはいけないと教えています。信仰を働かせ従順になり、人々に仕え救い主に従うとき、私たちは福音を実践し御言葉を行う人になります。私たちはいつでもどのようなことについても、どのようなところにいても誠実に行動し、誰が見ているか見ていないかにかかわらず正しいことを行います。死すべき状態にある今、完全な人はいません。福音を実践するためにどれだけ熱心に努力しても、私たちは皆過ちを犯しますし罪を犯します。救い主の贖いの犠牲を通して許され、再び清くされると知ることで大きな慰めが得られます。この真の悔い改めと許しの過程は、私たちの証と主の戒めを守って福音の標準に従って生きようという決意を強めます。実践していますという表現について考えるとき、カリガンという若い女性のことを思い出します。彼女はこう書いています。教会になって1年経ちました。求道者の時に言えた、これが正しい教会だという一つの印は、慎み深さと標準を教える教会をようやく見つけたと感じられたことです。戒めに注意を払わないとどんなことが起こるのか、この目で見てきました。私は高い道徳標準に従って生きようとずっと前に決心していました。真理を見出し、バプテスマを受けることができ祝福されています。本当に幸せです。最後は大好きですという宣言です。イエス・キリストの福音の知識を得、生活の中で福音の原則を熱心に実践することで、多くの会員は福音が大好きですと心から叫ぶようになります。このような気持ちは、聖霊の証によって私たちが天の御父の子供であり、御父が私たちのことを心にかけておられ、自分が正しい道をたどっていると感じることから来るものです。主に従う意思を示すことで、天の御父の愛と救い主が与える平安を感じるとき、福音に対する私たちの愛は深まります。改宗者でも、教会員として生まれた人でも、人生のさまざまな時期にそういった熱意が衰えたと感じることがあるかもしれません。困難のさなか、忍耐しなければならない時に起こることもあります。この上なく豊かに恵まれている時に起こることもあります。そのように感じる時は、いつも福音の知識を増し、生活の中でより完全に福音の原則を実践できるよう焦点を当て直す必要があるのです。福音の原則の中で最も効果的でありながら、時に応用するのが難しいのが、謙遜になることと神の御心に従うことです。ゲツセマネの園でキリストは御父に、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈られました。 私たちもまたこのように祈るべきです。こうした静かな祈りの時間に天の御父の愛に包まれるのを感じ、喜びと愛に満ちた気持ちが戻ってくることがよくあるのです。オレゴン州ユージーンの若い女性指導者会でキャミー・ウィルバーガー姉妹と出会い話す機会がありました。姉妹が話してくれたのは、一人の若い女性が福音を知っていて実践し、それを愛したことから来る力と祝福についての証でした。ウィルバーガー姉妹の19歳の娘ブルックは数年前、大学に進学して1年後の夏休みに事故で亡くなりました。ウィルバーガー姉妹はこう言いました。家族にとって困難で暗い時期でした。でもブルックは私たちに素晴らしい贈り物を残してくれました。彼女が子供の頃は気づきませんでしたが、ブルックはその短い生涯のどんな瞬間も、娘が両親に与えられる最高の贈り物をくれていたのです。ブルックは義にかなった神の娘でした。この贈り物と食材の力のおかげで、私は強さと慰めと主の約束された平安を受けてきました。私は今ブルックがどこにいるか確信していますし、再会の日を楽しみにしています。私には天の御父の永遠の幸福の計画に対する証があります。御父は私たちをご存知で愛しておられます。また私たちを身元に導くために預言者トーマス・S・モンソン大官庁を与えられました。一人一人が努力をし、自信を持って、私はモルモンです、それを知っています、実践しています、大好きですと宣言できますように。イエス・キリストの皆によりへりくだってお話しします。アーメン。
1994年、ハワード W ハンター大官庁は、すべての教会員に主の見合いを教会員であることの崇高な象徴として確立するよう進めました。その年の終わりにユタ州バウンティフル神殿の建設が終わりました。私たち夫婦は奉献式に先立って、まだ小さい子どもたちをぜひオープンハウスに連れて行きたいと思いました。子どもたちが霊的な経験をして、神殿が彼らの生活の中心となるように心から祈りながら、子どもたちに神殿に入る備えをさせました。敬虔な思いで神殿の中を歩きながら、私は壮大な建物とその見事な仕上がり、高い窓から差し込む光、そして多くの霊感あふれる絵画に感嘆していました。この神殿はあらゆる面で本当に素晴らしいものでした。日の境の部屋に入った時、6歳になる末の息子のベンが私の足にしがみついてきました。不安そうな様子で少し困惑さえしているようでした。どうしたんだいと囁くと、息子はこう言いました。お父さん、ここで何が起きているの？こんな感じは初めてだよ。幼い息子が聖霊の力をそのように強く感じたのは、多分これが初めてだということに気づき、私は息子の隣にひざまずきました。他の訪問者たちが周りを歩いている中で、ベンと私は横に並んで数分の間、聖霊について一緒に学びました。息子の神聖な気持ちについて、驚くほど容易に語り合うことができました。話しながら、ベンが最も感動していたのは、彼が見たものではなく感じたもの、すなわち物質的な美しさではなく、彼の心に囁きかける御霊の静かな細い声であることが分かりました。私は自分の経験から学んできたことを息子に話しながら、息子の純真な驚きに、この神からの言い尽くせない賜物である聖霊の賜物に改めて深い感謝の念を抱きました。聖霊は神界の第三のお方であって、父なる神やイエス・キリストのように私たちの心の思いと意図をご存知です。聖霊は私たちを愛し、私たちの幸せを望んでおられます。私たちが直面する問題をご存知なので、私たちを導き、天の御父のもとに戻るためになすべきことをすべて教えることがおできになります。栄光に満ちた骨肉の体を持っておられる天の御父や御子と異なり、聖霊は霊のお方であって、感情や印象によって私たちの霊に語りかけられます。 霊のお方として個人の啓示を受ける際の仲立ちになるという独特な責任を持っておられます。聖文では聖霊はたびたび聖なる御霊、主の御霊、約束の聖なる御霊、あるいは単に御霊と呼ばれています。聖霊は天の御父および御子と完全に一致して働き、多くの重要な役割と独特な責任を果たされます。聖霊の主要な目的は父なる神とその御子イエス・キリストについて証しをし、すべてのことの真理を私たちに教えることです。聖霊からの確かな証しは他のどこから得る証しよりもはるかに強い確信をもたらしてくれます。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は、人の霊に語りかける神の御霊には天の使いから直接真理を告げられる場合よりもはるかに効果的に分かりやすく真理を伝える力があると教えています。聖霊は慰め主としても知られています。困難や絶望の中にあるときや神が近くにおられると知る必要のあるとき、聖霊は私たちの霊を高め、希望を与え、王国に関わる平和をもたらす事柄を教え、人知では到底計り知ることのできない神の平安を感じられるようにしてくださいます。数年前、休日に親戚で集まって食事をした時のことです。私の父がたくさんの孫とゲームを始めました。突然、何の前触れもなく父は崩れるように倒れ亡くなってしまいました。この出来事は特に孫たちにとって衝撃的なものとなっていたかもしれません。しかし子どもたちを周りに集め祈り、人生の目的についてモルモン書の預言者たちの言葉を読んだとき、聖霊が私たち一人一人を慰めてくださいました。言葉では言い表せないような形で求めた答えがはっきりと心に与えられました。その日、私たちは本当に人知では計り知ることのできない平安を覚え、聖霊から確かな証しを受けました。聖霊は教師であり啓示者であられます。福音の真理について研究し深く考え祈るとき、聖霊は私たちの思いを照らし理解力を与えてくださいます。真理が永久に霊に記されるようにし、心の中に大きな変化を生じさせることがおできになります。私たちが真理を家族や教会員、友人や隣人と分かち合うとき、聖霊もまた彼らの教師となってくださいます。聖霊は福音のメッセージを人の子らの心に伝えてくださるからです。聖霊は人々に奉仕するよう霊感を与えてくださいます。聖霊の促しに耳を傾けて人々に奉仕する素晴らしい模範を示してくれているのがトーマス・S・モンソン大官庁です。大官庁はこう述べています。私たちは責任を果たしてきて学んだことがあります。それは静かな促しに耳を傾け、引き伸ばすことなく行動に移すならば、天の御父は進むべき道を示し、私たちや人々の生活を祝福してくださるということです。促しに耳を傾けたときほど、素晴らしい経験をしたことはありません。主が誰かの祈りに自分を通して答えてくださっていることを知るのです。胸を打たれる経験を一つだけ紹介します。モンソン大官庁はビショップを務めていたとき、ワードの会員のワトソン姉妹が入院していることを知りました。見舞いに行くと、他の数名の患者と一緒に大部屋にいることが分かりました。ワトソン姉妹のところに行くとき、大官庁は隣のベッドの患者が素早く顔を覆ったのに気づきました。大官庁はワトソン姉妹を見舞い、真剣の祝福を授けた後、握手して別れを告げ、帰る支度をしました。その時、ささやかながらも驚くべきことが起こりました。モンソン大官庁自身の回想を引用します。どういうわけかその場を離れることができませんでした。まるで見えない手が肩に置かれているかのようでした。そして心の中に声が聞こえました。あなたが来た時、隣のベッドで顔を隠した女性のところへ行きなさい。私は隣のベッドに近づき、優しく肩を叩いてから顔を覆ったシーツをゆっくり下げていきました。なんということでしょう、彼女もワードの会員だったのです。入院しているなんて知りませんでした。マッキー姉妹です。彼女は私の目を見ると涙ながらに言いました。ああ、ビショップが入ってきたとき、私の祈りに応えて祝福しに来てくれたと思ったんです。ここにいるのを知っていてくれたのが嬉しくて。 でも他の人のところへ行ったのでがっかりしました。私に会いに来たんじゃなかったのだと。私はマッキー姉妹に言いました。私が知らなかったことは問題ではありません。大切なのは天の御父がご存知だったこと、あなたが真剣の祝福を静かに祈り求めたことです。私をあなたのところに導いたのは天の御父なのです。気づかないこともありますが、私たちは皆聖霊との交わりを経験しています。霊感による思いが浮かぶとき、私たちはそれが真実であることを霊的な気持ちによって知ります。パカー会長はこう教えています。聖霊の声は聞くというより感じるものです。聖霊のささやきについて語るとき、その霊的な促しを指して、私たちは感じましたということが多いようです。聖霊からの神聖な気持ちを通して、私たちは神が自分に望んでおられることを知ります。これは啓示の霊だからです。6歳の息子のベンを教えながら、息子が感じている聖霊の影響力とバプテスマの後で受ける聖霊の賜物の違いを説明することが重要だと思いました。バプテスマを受ける前に、誠実に真理を求めるすべての人はたびたび聖霊の影響力を感じることができます。しかし聖霊を常に伴侶とし、それに関連するすべての祝福を完全に受ける機会は、バプテスマを受け神の真剣の権能を持つ者による安守によって聖霊の賜物を授かったふさわしい会員だけが得ることができます。聖霊の賜物によって私たちは能力と霊的な賜物を加えられ、さらに多くの啓示と守りを受け、絶えず導きと指示を受け、清めと日の境の王国における聖霊という約束された祝福を授かります。これらの祝福はすべてそれを受けたいという個人の望みの結果として与えられ、自分の生活を神の御心と調和させ、神の導きを求めるときにもたらされます。バウンティフル神殿でのベンとの経験を振り返るとき、たくさんの心よい感情や印象が湧いてきます。一つはっきりと思い出されるのは、私が目に見えるものの壮大さに心を奪われていたときに、横で幼い子供が心に強い感情を認めていたことです。私は立ち止まってひざまずくように、そして謙遜で柔和で御霊の静かな細い声を聞く用意のできている幼子のようになりなさいという救い主の呼びかけに従うよう勧められたのでした。聖霊が確かに生きておられることと聖霊の神聖な使命について証しします。聖霊の力によって私たちはすべてのことの真理を知ることができます。聖霊の賜物が御子のもとに来て、御子の皆によってバプテスマを受け、主の教会における確認を通して聖霊を受けるすべての人に与えられる御父からの尊い、そして言い尽くせない賜物であることを証しします。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌11番、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌に続き、70人のシェーン・M・ボーエン長老がお話しします。その後、十二使徒定員会のラッセル・ M・ネルソン長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が主の計画に従うを歌います。
末
日聖徒イエス・キリスト教会第182回反基礎大会の模様をお届けしています。
宣
教師としてチリで伝道していた時、毎週熱心に教会に出席する母親と5人の子供たちに会いました。やがて彼らがまだバプテスマを受けていないことを知って、すぐにレッスンを受け福音を学ぶよう勧めました。父親は福音に興味がありませんでしたが、家族がレッスンを受けることは許可してくれました。ラミネズ姉妹は主の教えを熱心に学び受け入れました。あるレッスンで、幼い子供は罪がないのでバプテスマを受ける必要がないと伝え、モロナイ書8章から聖句を読んでもらいました。あなた方は責任を負うことができ、罪を犯す可能性のある者に悔い改めとバプテスマについて教え、親たちに悔い改めてバプテスマを受け、幼い子供たちのようにへりくだらなければならないことを教えなさい。そうすれば幼い子供たちと共に救われるであろう。幼い子供たちは悔い改めもバプテスマも必要ない。バプテスマは悔い改めに導き、罪の許しを得るためのものである。幼い子供たちはキリストによって生きている。そうでなければ、神は不公平で気まぐれで、人を偏り見るお方である。なんと多くの幼い子供たちが、これまでバプテスマを受けることなく死んだことであろう。この聖句を読むと、ラミレス姉妹は泣き始めました。ラミレス姉妹、どうされましたかと尋ねると、彼女はこう答えました。6年前、男の子が生まれたのですが、洗礼を受けさせる前に亡くなってしまいました。洗礼を受けていないので、その子は永遠にさまようことになると司祭から言われました。6年間、私は大きな苦痛と罪悪感に苦しんできました。でも今、聖霊の力によってこの聖句が真実だと分かって、大きな重荷が取り去られたように感じています。喜びで涙が溢れてくるのです。預言者ジョセフ・スミスの次のような慰めを与える教えを思い出しました。主は多くの人を、幼い子供たちさえも取り去られますが、妬みや悲しみや悪事から逃れさせるためなのです。彼らは地上に住むにはあまりに純粋で愛らしいのです。ですから悲しむよりも喜ぶべきです。私たちはすぐに彼らと再会することになるからです。6年間の耐えられないほどの悲しみと苦痛の後で、愛にあふれた真の天の御父の真の教義はこの女性に素晴らしい平安をもたらしたのです。ラミレス姉妹と子供たちはバプテスマを受けました。イエス・キリストの回復された福音の分かりやすくて尊い真理に対する感謝の気持ちを家族への手紙に書きました。将来この素晴らしい真理の原則が私自身に大切なギリアデの入校になるとは想像すらしませんでした。子供を失ったためにどうしてこんなことがと自問したり、天の御父に対して疑問を持つようになった方々にお話します。聖霊の力によって希望と平安、そして理解をもたらすことができるように、主の御手に使われるものとなり、愛ある天の御父への信仰を取り戻す助けとなれるように祈っています。御父はすべてをご存知です。御父の助けなしには何もできないことを理解できるように試練を経験させてくださるのです。1990年2月4日、我が家の6番目の子供として三男が生まれ、タイソンと名付けました。可愛い男の子で、家族は心から喜び、タイソンをとても誇りに思っていました。タイソンが8ヶ月になった時、絨毯の上に落ちていたチョークを飲み込んでしまい、チョークが喉に使えて息ができなくなってしまいました。赤ちゃんが息をしていないと兄が叫びながら、タイソンを抱いて連れてきました。すぐに心肺蘇生法を始め、救急車を呼びました。救急隊員が到着し、タイソンを病院に運びました。待合室で奇跡を求めて神に祈り続けました。やがて医師がやってきて言いました。 申し訳ありません、手は尽くしたのですが、どうぞ赤ちゃんとゆっくりお別れをしてください。病室に入ると息絶えた可愛いタイソンが横たわっていました。彼の小さい体は神々しい光に包まれているかのようで、本当に輝いていて清らかでした。その時生きる意味や目的がなくなってしまったように感じました。タイソンはもう帰ってこないと上の子供たちにどう説明できるのでしょうか。この後の経験を私自身の思いでお話します。妻と私はこの試練を共に経験しましたが、母親の気持ちをお話しすることは到底私にはできません。あの時の混沌とした感情を説明することは不可能です。これは悪い夢だ、目が覚めればこの悪夢から解放されるのだと期待しました。眠れない夜が続きました。子供たちが無事かどうか確かめるため夜中に歩き回ったものです。罪悪感に苦しみ自分を責めました。父親としてタイソンを守るために何かできたはずだ、こうしていたら、ああしていたらと思いました。22年過ぎた今でもそう思ってしまうことがあります。破壊的な思いなので、すぐに取り除かなければなりません。タイソンが亡くなって1ヶ月後、ディーン・エル・ラーセン長老が私の話に耳を傾けてくださいました。赤ちゃんが亡くなったことで自分を罰することを主は望んでおられないと思いますよ。長老はそう言ってくださいました。天の御父の愛を感じました。それでも苦しい思いは続き、やがて怒りを感じるようになりました。これは不公平だ。なぜ神様は私にこんなことをなさるんだ。私が何をしたというんだ。慰めようとする友人から、君の気持ちわかるよと言われても、わかるもんか、ほっといてくれと思っていたのです。自分を憐れむこの自己憐憫の気持ちは、自分を弱くすることに気づき、友達に対しては良くない思いを持ったことを恥ずかしく思いました。罪悪感、怒り、自己憐憫で押しつぶされそうになったとき、私の心を変えてくださいと祈りました。神聖で個人的な経験を通して、主は新しい心を与えてくださいました。寂しさと苦しさは消えませんでしたが、見方や感じ方が変わりました。忠実であれば大きな祝福が待っていることが分かりました。私の人生は変わり始めました。絶望するのではなく、希望を持って前進できるようになりました。この世の生活が終わりではなく、霊界は実在し、死後の世界に関する預言者たちの教えは真実だと分かりました。この世は天父のもとに帰る旅の途中のほんのひとときに過ぎないのです。タイソンは今でも家族の大切な一員で、タイソンがずっとそばにいることをはっきりと感じさせてくださった愛にあふれた天の御父の優しさを感じてきました。現世と来世を隔てる幕は薄いことを明かします。愛する人々が次の世へ行ってしまっても、家族の一致や絆や愛は終わりません。それどころか前よりも一層強められるのです。立ち直るのにどれだけかかりましたかと尋ねられることがあります。本当のことを言うと、亡くなった愛する人々と再会するまで完全に立ち直ることはまずできないと思います。第一の復活の朝に再会するまで満ち満ちる喜びを感じることはないからです。人は霊であり、現世は永遠であり、分離しないように結合した霊と元素は満ち満ちる喜びを受ける。これらが分離するとき、人は満ち満ちる喜びを受けることはできない。復活の朝までは主が教えられたように勇気を出して生き続けることができます。天の御父を頼り、御子イエスキリスト、そして聖霊を通して得られる慰めを求めるなら、辛くて耐えられないような苦しみも喜びに変わることを学びました。なんと栄えある祝福でしょうか。子供を亡くしても大きな悲しみを感じないとしたら、それこそ悲劇ではありませんか。私たちは深く永遠に愛せるようにしてくださった天の御父に心から感謝しています。天の家族に、贖いの計画を明らかにしてくださった御父に 感謝しています。愛する人の葬儀に参列し、墓地から去るとき振り返って寂しい棺を見たときに心が砕けるのではないかと思った、その思いを忘れないでください。救い主イエス・キリストのおかげで、そのような悲しみや孤独感、絶望感はやがて満ち満ちる喜びに飲み込まれる日が来ると明かします。次のように主は約束してくださいました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。世はもはや私を見ることが見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きるのであなた方も生きるからである。私の福音を述べ伝えなさいにあるように、キリストの贖いに頼るとき、試練や病気、苦痛に耐えられるよう主が助けてくださいます。すべての不公平は主の贖いによって立たされ、溢れるばかりの喜び、平安、慰めを受けることを明かします。大地の復活の朝、愛する人々は墓から出て共に満ち満ちる喜びを得ると明かします。主が生きておられるので、彼らも私たちも生きるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My beloved brothers, sisters,
愛する兄弟姉妹と友人の皆さん、私たちは皆さん一人一人を愛し、また歓迎します。私たちはモンソン大官庁が今朝発表したこと、すなわち男性の伝道に出られる年齢が18歳に、また女性が19歳になったという知らせを大変喜んでいます。2年前と同じように、モンソン大官庁は今朝、ふさわしく能力があるすべての若い男性は伝道に出る準備をするべきです、宣教師として奉仕することは真剣の義務です。非常に多くのものを受けている私たちに主が望んでおられる務めなのです、という宣言を繰り返しました。モンソン大官庁は、若い姉妹たちは伝道に出ることができますが義務ではないことをもう一度説明しました。またより多くの夫婦宣教師に奉仕するように再び招きました。伝道のための準備は重要です。伝道は神と人類への奉仕の行いです。自分の貯金を伝道のために使うことによって、宣教師はその奉仕の特権をさらなるものにします。両親、家族、友達、そして中央宣教師基金への献金者も援助することができます。若い宣教師も年配の宣教師も、すべての宣教師は人々の人生をより良くするという望みだけを持って奉仕します。伝道に出る決断は、その宣教師、将来の伴侶、そしてこれから来る世代の子孫の霊的な運命に影響を与えます。伝道に出たいという望みは、人の改宗、ふさわしさ、備えから湧き起こる自然な思いです。この世界規模にわたる視聴者の多くは、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員ではなく、私たち教会員や宣教師についてほとんど知らないことでしょう。皆さんがこの大会を見ているのは、皆さんがモルモンについて、また宣教師たちが教える事柄についてもっと知りたいからですね。私たちのことをもっと知れば、多くの事柄に対して私たちも皆さんと同じ価値観を持っていることがわかるでしょう。善良で正しいことは持ち続けて、それに新しいことを加えることができるようにとお勧めします。試練に満ちたこの世では、時折助けが必要になります。宗教、永遠の真理、そして私たちの宣教師は、その助けの中でも重要なものです。若い宣教師たちは教育、職業、交際、また若者が一般的に人生のこの段階でやっているであろう事柄を18ヶ月から24ヶ月の間後回しにします。なぜなら主に使いたいと強く望んでいるからです。また年を重ねてから伝道に出る宣教師たちもいます。私は彼らの家族が祝福を受けていることを知っています。私自身の家族からも3人の娘とその夫たち、 人の孫娘と一人の孫息子の計8人が現在専任宣教師として奉仕しています。皆さんの中にはモルモンという名前について疑問に思っている人もいることでしょう。これはニックネームです。私たちはモルモンとして広く知られていますが、本当の名前ではありません。モルモンという言葉はモルモン書として知られている神聖な聖文から来たものです。本当の名前は末日聖徒イエス・キリスト教会です。本来のイエス・キリスト教会が再び設立されたものです。主がこの地上におられたとき、主はご自身の教会を組織されました。使徒たちや70人、その他の指導者たちを召され、主の皆によって行動するために神権の権能を大与えになりました。キリストと使徒たちの死後、人々は儀式と教義を変えました。そして本来の教会と神権は失われました。暗黒の時代の後、天の御父の指示のもとにイエス・キリストはご自身の教会を元に戻されました。回復された生ける教会は今、主の神聖な指示のもとに機能を果たしています。私たちは主イエス・キリストとその教えに従います。死に対して栄光の勝利を収めた後、復活された主は幾度となく弟子たちに見姿を現せました。共に食事をされ歩かれました。天に昇られる前に主は弟子たちに、行ってすべての国民を教え、父と子の子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施すように命じられました。人たちはその指示に従いました。また彼らは主の命令を達成するために他の人々も召されました。今日現代の使徒と預言者の指示のもと、同じ義務が末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師たちに与えられています。宣教師たちは150カ国以上の国で奉仕しています。主イエス・キリストの代表者として、主ご自身によって今日新たにされたこの神聖な義務、すなわち完全な福音を全世界に述べ伝え、すべての人を祝福するという義務を果たすために努力しています。10代の後半または20代前半の宣教師たちは世の中での経験が浅いものです。しかし彼らは聖なる御霊の力、神の愛、そして真理への証といった賜物を祝福として与えられ、主の力強い使者になります。彼らはメッセージを聞くすべての人に真の喜びと永遠の幸福をもたらす福音の良き知らせを伝えます。そして多くの場合、見知らぬ土地で異国の言葉によってそうするのです。宣教師たちは言葉と行いの両方でイエス・キリストに従おうと努力しています。彼らはイエス・キリストとキリストの食材について教えます。また末日における初代の主の預言者ジョセフ・スミスを通して古代のキリストの教会が実際に回復されたことを教えます。皆さんはこれまでに宣教師たちに会ったこと、または無視したことがあるかもしれません。彼らを恐れるのではなく、彼らから学んでもらえたらと望んでいます。皆さんにとって天から送られた真理の源となるでしょう。アリゾナ州メサに住む60代半ばでプロテスタントのジェリーはそのことを経験しました。ジェリーの父親はバプテスト派の牧師で、母親はメソジスト派の牧師でした。ある日ジェリーの親友のプリシラが死産とその後間もない離婚から感じた苦痛を彼に打ち明けました。シングルマザーとして苦悩しているプリシラには3人の娘と1人の息子の計4人の子供がいます。彼女はジェリーに胸の内を明かし、自らの命を絶とうと考えていたことを告白しました。持てる限りの力と愛でジェリーは彼女の人生には価値があることを理解できるように助けようとしました。ジェリーは自分の教会に出席するようプリシラに勧めましたが、 彼女は神を信じることを諦めたと言いました。ジェリーは何をしたらいいか分かりませんでした。その後、庭で木に水やりをしていると、信仰深い彼は導きを求めて神に祈りました。祈った時、彼の心に声が聞こえてこう言いました。自転車に乗っている男の子たちを止めなさい。ジェリーは少し当惑し、その意味に思いを巡らせました。彼がこの霊的な促しについて考えながら道に目をやると、白いシャツとネクタイをして自転車に乗っている二人の青年が彼の家に向かってくるのが見えました。この偶然に驚きながら、ジェリーは彼らが通り過ぎるのを見ていました。そして何かしなければならないと分かり、彼は叫びました。おい、君たち、止まってくれ。君たちに話さなければいけないんだ。困惑しながらも興奮した様子で青年たちは止まりました。彼らが近づいてくると、ジェリーは彼らが末日聖徒イエスキリスト教会の宣教師であることを示す名札をつけていることに気がつきました。ジェリーは彼らを見てこう言いました。おかしいと思われるかもしれないが、私は祈っているとき、自転車に乗っている男の子たちを止めなさいと言われたんだ。そして道を見ると君たちがいたんだ。助けてくれるかい？宣教師たちは笑顔で言いました。もちろんです。ジェリーはプリシラのことを心配している理由を説明しました。まもなく宣教師たちはプリシラと彼女の子供たち、そしてジェリーと会うようになりました。人生の目的と彼らに対する神の永遠の計画について話し合いました。ジェリーとプリシラと子供たちは誠実な祈りとモルモン書の学習、そして教会員の愛にあふれるフェローシップによって信仰を増していきました。ジェリーのすでに持っていたイエス・キリストに対する強い信仰はさらに強められ、プリシラの疑いと自殺への考えは希望と幸福に変わりました。彼らはバプテスマを受け、回復されたキリストの教会の会員になりました。そうです、宣教師たちはさまざまな方法で助けることができます。例えば皆さんの中には自分の先祖についてもっと知りたいと思っている人もいるでしょう。両親と4人の祖父母の名前は知っているかもしれませんが、8人の曽祖父母についてはどうでしょう。彼らの名前を知っていますか。彼らについてもっと知ってみたいと思いませんか。宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。彼らは末日聖徒イエスキリスト教会の膨大な家族歴史記録に簡単にアクセスすることができます。皆さんの中には教会員でも今は教会に活発でない人もいるでしょう。皆さんは主を愛し、主の教会に戻ってくることをよく考えています。でもどう始めていいかわからないのではないでしょうか。皆さんに宣教師に尋ねることをお勧めします。皆さんを助けることができます。皆さんの愛する人たちを教えることによって助けることもできます。私たちと宣教師たちは皆さんを愛し、皆さんの人生にもう一度福音の喜びと光をもたらしたいと望んでいます。皆さんの中には依存症を克服する方法や長く生きる方法、そしてより良い健康を楽しむ方法を知りたいと思っている人もいるでしょう。宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。一つのグループとして末日聖徒イエスキリスト教会の会員は健康なグループであると独立研究の結果が示しています。死亡率は最も低い方で、寿命は報告されているどの団体よりも長いことが数十年にわたる研究によって分かっています。皆さんの中には人生は忙しく慌ただしいと感じながらも、目標も目的もなく、心の奥底では苦痛なほどの虚しさを感じている人もいるでしょう。宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。皆さんがなぜこの地上にいるのか、そして死んだ後どこへ行くのかという人生の本当の目的について学ぶ助けをすることができます。今皆さんが想像できる以上に、イエス・キリストの回復された福音が皆さんの人生をどのように豊かにできるかを学ぶことができます。 家族について心配しているなら宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。結婚と家族を強めることは末日生徒にとってとっても重要なことです。家族は永遠に一緒にいられます。どうしたら皆さんの家族もそうなれるのか、宣教師に教えてもらうように尋ねてください。宣教師は多くの知識を得たいという皆さんの願望についても助けることができます。人間の霊は啓発を強く欲しています。真理が科学研究室から来るのか、神の啓示によって来るのかにかかわらず、私たちは真理を探し求めます。神の栄光は実に英知です。学びを増すことは霊的な知識と現世に関わる知識を含みます。私たちは神聖な成分を理解することの大切さを強調します。ある独立研究において末日生徒がキリスト教と聖書について最も知識があることが明らかになりました。聖書とモルモン書をもっと理解し、人類の兄弟としての性質と神の父親としての性質に対するより幅広い理解力を得たいと思うならば、宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。皆さんの多くは助けを必要としている人々を助けたいと望んでいます。イエス・キリストに従うために末日生徒もこの開くことのない衝動に突き動かされます。どなたでも私たちと共に世界中の助けを必要としている人々を助け、災害の被害者に安らぎをもたらすことができます。参加したい人は宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。そして死後の世界や天国、皆さんのために備えられた神の計画について、また主イエス・キリストと主の食材、そして主が設立されたキリストの教会の回復についてもっと知りたければ、宣教師に尋ねてください。皆さんを助けることができます。私は神が生きておられることを知っています。イエスはキリストです。主の教会は回復されました。神が皆さん一人一人と大切な宣教師一人一人を祝福してくださいますように、熱意を込めてイエス・キリストその皆によって祈ります。アーメン。
Choice was to come to this lovely home on earth. We are grateful.
美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と指揮者、伴奏者に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊がいざ救いの日を楽しまんを歌います。閉会の祈りは70人のフアン・エー・ウセダ長老です。
President Monson, we love you.
モンソン大官庁、本当にはあなたを愛しています。本当に霊感に満ちた歴史的な発表をしてくださいまして心から感謝します。このことによって私たちに多くの祝福が与えられ、これからの世代の人々が祝福を受けると確信しています。兄弟姉妹、そして愛する友人の皆さん、私たちは皆死にます。これを聞いて誰も驚かないと良いのですけれど、誰もこの地上でそう長くは生きられません。私たちが地上で過ごす期間は永遠の目から見ると瞬きをするほどの短さです。それから私たちは地上を去り、霊は命を与えてくださった神の身元へ連れ戻されます。肉体を横たえ、この世のものを後にして来世に移るのです。若い時には自分が永遠に生きるように感じます。地平線の彼方から日が昇って、新しい日が限りなくやってきて、未来は目の前に永遠に続く道のように感じるのです。しかし年を取るにつれて、過去を振り返り、その道が実に短いことに驚くのです。いつの間にか年月が過ぎ去ってしまうのです。私たちは自分が選んだことや行ったことについて考え始めます。そして数々の楽しい記憶を呼び起こして、心に幸せと喜びを感じます。しかし同時に、できることなら過去に戻って変えたいことも思い出して、後悔の念を心に抱くのです。末期患者の世話をしているある看護師は、この世を去ろうとしている患者たちに簡単な次の質問をよくしたそうです。あなたは後悔していることはありませんか？この世での最後の日が近づくと、しばしば物の考え方や見方が明確になってきます。そこで後悔していることについて聞かれると、彼らは心を開いて答えてくれます。時計を巻き戻せたら何を変えたいか思い起こし、それを語ってくれたのです。私は彼らの話について考えました。そしてイエス・キリストの福音の基本原則が人生をいかに良い方向に向けてくれるかということに驚かされたのです。それに従う人についてだけです。福音の原則には謎めいたことは何もありません。私たちはその原則について聖文から学び、日曜学校で話し合い、説教台から語られるのを聞いてきました。これらの原則と価値観は明確であり、美しく深遠で力強く、将来私たちが後悔することがないように助けてくれるものです。おそらく死を迎える患者が最もよく口にするのは、愛する人ともっと時間を過ごせばよかったという後悔の念でしょう。特に男性はこの嘆きを口にしました。仕事に多くの時間を費やしたことをとても後悔していますというのです。家族や友人と一緒に過ごすという特別な思い出を作る機会がなかった人が大勢いました。 自分にとって最も大切な人と深い結びつきを築くことができなかったのです。本当にそんなに忙しいのでしょうか。悲しいことに私たちは忙しさは誉れであり、忙しいこと自体が業績であり、優れた生活の証であるからのように考えてしまうのです。私は完全な模範であるイエスがガリラヤやエルサレムの民と過ごされた生活について考えてみました。そして主が会議から会議に走り回り、課題リストを手に同時にいくつもの仕事に取り組む様子を想像しようとしました。でもできません。私に見えるのは、憐れみに満ちた神の恩子が目的を持って毎日過ごされる姿です。主と接した人々は自分が大切な存在で愛されていると感じました。主は人々の永遠の価値をご存知でした。彼らを祝福し、教え、高め、癒し、ご自分の時間という貴重な賜物をお与えになったのです。現代では時間を共に過ごしているふりをするのは簡単です。マウスをクリックするだけで誰とも顔を合わせることなく何千人という友達とつながることができます。技術は素晴らしいものになりますし、愛する人のそばにいられないときは特に便利です。妻と私は愛する家族と離れて暮らしているので、それがよくわかります。しかし私たちは個人としても社会としても正しい方向に向いていないと思います。家族や友人を結びつけるこの方法が、おかしな写真をネットに流したり、ふざけたメールを転送したり、ウェブサイトへリンクさせるということから始まるからです。このような活動が適切な場所もあるでしょうけれど、どれだけの時間を割くつもりでしょう。大切な人に最高の自分とゆったりとした時間を与えなければ、私たちはいつの日か後悔することになるでしょう。愛する人を大切にすると決意しましょう。そばにいて意義ある時間を共に過ごし、貴重な思い出を作りましょう。人々が語ったもう一つの後悔は、自分がなるべきだと感じた人物になれなかったということです。人生を振り返るときに自分の可能性を引き出せなかったことや、多くのことを果たせずに来たことに気がつくのです。仕事で成功への階段を駆け上がることを話しているのではありません。この世でどんなに高くそびえる階段も、私たちを待つ永遠の旅路から見れば、その一段にも満たないのです。私が話しているのは、神が意図された人物になるということです。詩人が歌ったように、人は前世から栄光の雲を引きつつこの世にやってきます。天の御父は私たちの真の可能性を理解し、私たちが自分について知らないこともご存知です。そしてこの地上に創造された目的を果たし、良い人生を送り、主の身元に帰れるように助けてくださいます。ではどうして多くの時間や労力を取るに足らない事柄に費やすのでしょうか。儚いものを追求することの愚かさに、どうして私たちはそのことを理解しようとしないのでしょうか。自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄える方がはるかに賢明ではないでしょうか。どうしたらそれができますか。救い主の模範に従い、主の教えを生活に取り入れ、神と隣人を心から愛することによって行うことができるのです。 私たちは時計を気にして不平を言いながら弟子になる道を歩むことは決してできません。福音を実践するとき、つま先を水につけただけで泳ぎに行ったという子供のようであってはなりません。天の御父の息子娘として私たちにはもっと多くのことを成し遂げる能力があります。ですから善意だけでは不十分です。行動が必要です。さらに大切なのは御父が望んでおられる人物になることです。福音の証を述べ伝えるのは良いことですが、福音の生きた模範になるのはもっと良いことです。制約に忠実になりたいと願うのは良いことですが、実際に知恵の言葉を守り、十分の一と献金を納め、困っている人に使えるのはもっと良いことです。家族の祈りや聖文研究、健全な家族活動にもっと時間を使うと宣言するのは良いことですが、実際にこれらすべてを行えば、私たちの生活に天の祝福がもたらされるのです。主の弟子は清さと幸福を求め、最良の自分、最も幸福な自分になる道を歩みます。ですから救い主に従い、神が意図された人物になれるように努力すると決意しましょう。聖霊の促しに耳を傾け、それに従いましょう。そうすれば自分自身について知らなかったことを御父から告げられるでしょう。主によって行くべき道が照らされ、目が開かれて、まだ知らない、想像したこともない自分の才能を見出すでしょう。清さと幸福を熱心に求めれば求めるほど、後悔の道を歩むことが少なくなります。また救い主の憐れみに頼れば頼るほど、人生の旅路で天の御父が用意してくださった道にとどまっていると感じることが多くなります。死を間近にした人が抱くもう一つの後悔を聞くと少し驚きます。もっと自分を幸せにすればよかったというのです。私たちは自分の手の届かないところにあるものが幸福をもたらしてくれるという幻想によくとらわれます。それが家族の状況を改善し、厳しい試練を終わらせてくれると思うのです。私たちは年を取ると過去を振り返るようになり、人の境遇は幸福を左右するものではないことに気づきます。重要なのは私たちです。私たちが自分の幸福を決めるのです。妻のハリエットと私はサイクリングが好きです。外に出て自然の美しさを楽しむのは素晴らしいことです。お気に入りのコースがいくつかありますが、走る距離や速さを他の人と比べることにはあまり興味がありません。でも私は時々もう少し競争してもいいかなと考えます。もう少し頑張ったら、もう少し努力したら、もっといいスピードを出して、またいいタイムが出せると思うのです。私は素晴らしい妻にこの思いを伝えるという過ちを犯すことがあるんです。こうした提案に対する妻の返事はいつも優しくて明快です。微笑みながらこう言うのです。ディーター、これは競争じゃなくて旅なの。今を楽しまなきゃ。彼女は本当に正しいんです。人生において目的地にばかり目を向けて旅の喜びを味わえないことがあります。妻とサイクリングに行くのはゴールするのが楽しみだからではありません。妻と一緒にいるのが心地よく楽しいからです。 いつも終わりのことばかり考えて楽しい経験を見過ごしにしてしまうのは愚かだと思いませんか？美しい音楽を聴くとき、それを楽しまずに最後の音が消えていくのを待ちますか？いいえ、すべての音とフレーズに耳を傾け音楽に浸るのです。私たちが祈るのはアーメンという言葉を唱えるためでしょうか？もちろん違います。天の御父に近づき、主の御霊と愛を感じるためです。自分はいつでも幸福になれたのにと後悔する日まで幸福になるのを待っていてはなりません。人生の目的は過去を振り返って評価することだけではないのです。詩編にこのように書かれています。これは主が設けられた日であって、我々はこの日に喜び楽しむであろう。兄弟姉妹の皆さん、どんな状況にあっても、どんなチャレンジや試練を受けても、日々楽しみ大切にできるものがあります。私たちが目を向けて認めさえすれば、感謝と喜びを感じさせてくれるものがそこにあるのです。おそらく目で見るより心で見る必要があるでしょう。私の好きな言葉ですけれども、心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。私たちは全てのことに感謝するよう命じられています。現状の良くない部分を拡大してみるより、たとえ小さくても感謝できることに目を向ける方が良いのではないでしょうか。主は約束しておられます。全てのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう。またこの世のものも100倍、いやそれ以上加えられるであろう。兄弟姉妹の皆さん、私たちは天の御父の豊かな祝福や憐れみに満ちた救いの計画、回復された福音の真理、そしてこの世の旅路で目にする美しいものが与えられています。それでも喜んでよい理由はないのでしょうか？ですから幸せになると決意しましょう。私たちはいつの日か避けることのできない一歩を踏み出してこの世から来世に行きます。いつの日か人生を振り返り、もっと良い人になれたのに、もっと良い決断ができたのに、もっと賢く時間を使えたのにと考えるでしょう。人生の後悔を避けるためには今日賢明な決意をすることです。ですから愛する人ともっと時間を過ごすと決意しましょう。神が望んでおられる人物になるためにもっと努力すると決意しましょう。どんな状況にあっても幸福を見出すと決意しましょう。私は証しします。明日感じる後悔の多くは今日救い主に従うことによって防ぐことができます。罪や間違いを犯したら、後悔するような選択をしたら、キリストの贖いという賜物によって許しを得ることができます。時間を遡って過去は変えられませんが、悔い改めることができます。救い主は後悔の涙を拭い、罪の重荷を取り除いてくださいます。私たちは主の贖いにより過去を後にして、清い手と清い心を持ち、もっと良くなろうという決意を胸に前進できるのです。そうです、人生は早く過ぎ去り、瞬く間に色褪せ、死の影に怯えることになります。しかし私たちの霊は生き続け、いつの日か復活した肉体と再び結合して完全な栄光を受けます。憐れみ満ちたキリストのおかげで、すべての人が永遠に生きることを厳粛に証しします。救い主のおかげで私たちはいつの日か死の棘はキリストに飲み込まれてしまうという言葉の意味を真に理解し喜ぶことでしょう。神の息子を娘として神聖な行く末を果たす道は 永遠に続きます。兄弟姉妹、そして友人の皆さん、その道を今日歩み始めましょう。一日たりとも無駄にできません。死を目前にするまで真に生きることを学ぶのを待つことがないように、イエス・キリストの聖なる御名によって心から祈ります。アーメン。
愛する天のお父様、私たちはあなたの御前に頭を垂れて、あなたの御腕によって与えられた祝福に感謝いたします。そして与えられている恵みに感謝しています。また あなたの御子イエス・キリストに、そして彼の贖いとその犠牲に感謝しています。彼の人生と教えと復活に感謝しています。そして今日与えられている生ける預言者にも感謝しています。また今日神殿が新たに建設されることを知れたことも感謝しています。トゥーソン、アレキッパ、その他の地における神殿に感謝しています。また宣教師のメシにおける年齢の祝福にも感謝しています。また私たちの心は愛する青少年の上に注がれています。そして彼らが千人宣教師として奉仕をするための備えを助けられますように。そして天から私たちが強さを与えられて、そしてあなたの御子の教えをいつも覚えられますように祝福してください。そしてさらに良い教会員として成長できますように。このお祈りを愛する御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
This has been the first session of
the 末日聖徒イエス・キリスト教会第182回半基礎大会第1部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。